灼熱ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を進みます塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
SM 担当遠野です。
時代期待小島駅です。
ファンタジー挑戦中佐野元流です。
はい、では皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
昨日仕事をちょっとサボってヤフー見てたら、はい、びっくりしました。梅田暴走ですよね。
あれすごかったですね。
あれはちょっとね、拍手どうぞ。あれはびっくりしました。11人ぐらい跳ね飛ばされ、11人ぐらい、
まあそう 10人弱ぐらい
だね。うん、
結構誰もが通る道で、
そうそう、
飛ばされたみたいですね。
しかもランチタイム、
うん、
うん、ただでさえ人が多いところさらに人が多い時間、うんうん、あれは怖い、うんうん、しかも運転手が突然死みたいなもんなんですよね。
なんか病気というかそんな感じらしいですね、
うん、あれ見たまあ、なんていうんですか、ちょっとめちゃめちゃ怖いな思いました
ね。そうですね、
うん、というわけでなんか遠野さんは昨日あれを見て身元不明の男性の痛みでちょっと怖くなったとかなんとか。
あ、まあ50代の身元不明の男性が一人いなくなられてるということだったので、うん、私中山先生かなみたいな思ったりとかねでも近所ですから、ね、知ってる人が巻き込まれたりせえへんかなというのはね、心配になりますよね。それは
そうですよね。私も散歩道ですから、あれ、うん、そういうわけでまあ無事でいらっしゃいました先生、お願いいたします。
はい、やっと29歳になりましたね。ありがとうございます。心はいったの20代。
20代でしたか、
うん、はあ、体も20代。風邪一つしかないから。
どっからどこまでサバを呼ばれてる
んですか。酒はどんだけ飲んでもわばみやしね。肉しかついてるしね、
うん、そもそも人間であるのかどうかっていうのも問題なんですよ。
そりゃそこやな、問題はね。
問題はそこですよね、うんうんうん、そしていきなりですが今回のテーマです。面白くなかった作品の条件です。
うん、
はい、優れた作品を生み出す基本っても大事、お手本も大事なんですけれども、同時に悪い手本っていうんですか、見本も必要だと思うんです。
うんうんうん、
これは素晴らしいって今それを感じるのもあるんですけれども、うん、なんでこれが面白くなかったのか、なんでダメだったんだろうと、
うん、
決定の共通点はまあ実に分かりやすいと思うんですね。うんうん、はい、で今回皆さんのその反省やまあ経験などを踏まえて、
うん、
今後の作品作りにどう生かしていくか、
うん、
それを語りたいと思うのです、うん、はい、皆様思い浮かべる作品はあるでしょうか。
面白くなかったというよりは、なんか面白さがわからんかったっていうことの方が多いんちゃうかなと思いますけどね。
なんかこう何が受けポイントっていうんでしょうかね。
特に海外の小説とかを読んでる場合はそうなんですけど、僕の場合は、フィリップ・K・ディックという SF 作家の、
はいはい、
短編集があるんですけど、うん、パーキーパッドの日々っていうのがあるんですけどね。で、その中で、最初のうちの何本かは、あんまよくわからなかったんですよ。
うん、
で、どうもこれは、コメディとして書いてあるというか、
うん、
結構、なんか笑かしにかかってるようなんですけれども、
うん、
どうも笑いの感覚みたいなのが、日本人と違うのか、あんまりそんなによく分かんなかったっていうのはね、
うん、笑いのツボが違うってやつですね、
うん、笑いはもう日本人が最高テクニックやからね、
うん、
日本人が一番もう笑いを高度なものにしてる、
うん、
落語なんてあんなシンプルなもんないの、
うん、
うん、講談とか、和芸がこんなに発達してる国は日本だけじゃないのかな。怪談もそうだけど、
そうですね、うんうん、外国に落語見たらない、うん、
外国の落語って気持ち悪いやろアフリカのサマイドク落語やって
るね、想像しましたよ。
アマゾンの奥地に落語ね、アマゾンに唯一の落語を変えるとか
ちょっと面白そう
です、ちょっと面白そうです、見に行きたくなりました。
演目動物園
動物園いいですね。
海外のジョークってあんまよく分かんないやつとか多いじゃないですか。
それありますね。ツボはどこっていう、うん、 習慣の問題なのか宗教観の問題なのかとか、
まあ、文化の違いで言ってしまえばそれまでなんですけど、
まあ、そうですね、
そういうので伝わらなくてそんなに面白くなかったっていうのはありますけど、
うん、ありますか小島さんに大口さん。
あ、僕もそうですね、あ、最近スタンドバイミーを見て、はい、内容自体は素晴らしいと、
はい、
素晴らしい内容でしたけど、どうもなんかあの少年4人の掛け合いの笑いが全然笑えないと、
はあ、
あの4人がそのこのなんかじゃれてるんですよ。でもネタもなんかもういなんかもうまあ下手なネタばっかしやし、もう全然笑えないんですよ。で、まあ笑かしにかかってないのはわかるんですけど、それにしてもまあちょっと程度が低いんじゃないかの。
あ、きっと我々の会話をね、うん、あの外部の人間みたいな程度の低い。
うわ
うわ、受け入れてんだこと話してる。何あの中心のおばちゃんみたいな。言われてるかもわからない。
そうでしょうか。いや、上品な笑いを追求してるんですけどね、一応。
でも追求しないよ。
そうですか。
でもスタンドバイミーの場合は、うん、あれはわざとっていうかそんな風にしてんのかなっていう風にもちょっと見れて思って。
あ、そうですかね。
いや、わかんないですけど、その、うん、要は10代前半の頃って、そんなにくだらない話でくだらなく盛り上がってるとかするじゃないですか。
あ
の雰囲気をこう出そうとしてるのかなっていうの
が。きっとそうやね、あれは。
ああ、
そう。そんな、自分たち、中学生とかの時、そんな話したんと中身のあるような、きっとしないで。
まあ高尚な笑いじゃないですよね。所詮は厨房ですからね、言っちゃえば、うん、
まあ、そういう少年らしさみたいなのがこう、
そうですね、やっぱそれを感じ取れたらよかった、うん、いいんで、
う
ん、あれを笑いとして見た僕の見方がちょっと間違ってた。
感性が、ね、感性が笑いってやって、
なんかアメリカのノリはついていけんわ。あの、うん、
あります、小島さん、
自分の作ったやつとかでもそうですけど、多分あの読んでいて読みにくい、読みにくさ、あの繋がってないとか。
ああ、え、漫画でそんなのあるの？
ありますよね。自分で作って後から読み返して全然あかんなとか、まあ、言われたり、編集の打ち込みとか言ったりもありますしね。で、映画とかで見た時でも、そのなんていうんですかね、話が何が起こっているのかわからないっていう、その自分の頭が悪いんで、あの読み取れないとかじゃなくて、そのカメラワークとかでカット割りとか、
あ、
繋がりがあのおかしいとか、うん、あのシーンが飛びすぎてて、
そうそう、
うん、とか、多分なんかもう過酷な状況でもうそうせざるを得なかったような作品だったと思うんですけど、僕が見たやつは。
ありますよね。なんかえらいカット割りが多いんだけど、こう場面転換が早すぎて話がどちらかっていて、今どういう状況なわけっていうのが、うん、この間見たホラー映画はそうだったんですけどね。
あ、
うん、
あの失敗作っていうのは多分僕漫画家さんなんですけど、
うん、
そのあるような気するんですよ。僕ちょっとあの人のこと言えないんですけど、まあ、北川翔さんのパーフェクトツインっていうのがあるんですけど、自分でもうごめんなさいって言ってるんですよ、作者が。うん、で自分でも認めてると、
うん、
失敗作っていうことを、うん、でっていうことはやっぱあの作品は失敗作なのかなっていうことはちょっと僕認識してしまって、でそれから得るものがあるかないかはちょっと置いといて、
うん、
だからその作者さんがあかんと思ってもあかんのかなって、でも悪い見本になるんじゃないか
な、うん、でもなんかその失敗作でも楽しめるやつってたまにある、たまにというかあるじゃないですか、その失敗のノリを楽しんで、あまりにもあの行き過ぎてて中途半端じゃなくて、なんかこう
僕はけどパーフェクトスイングはちょっと面白かったですけどね、あの途中からなんか途中からバンバンバンって終わって、なんじゃこれやみたいな。
じゃあ多分あのダメな作品のようで、そうじゃん、まあまあ面白い作品、
いや、もう面白いと、まあでも名作ではなかったですね、間違いなく、
うんうん、リアルタイムで読んだけどね、
はい、
確かにあの人の作品中華まで面白いんだけど、あとでなんかこうやつけ感がちょっと漂ってきたっていうか、あの話、
あ、
うん、
はい、
あの映画監督であの史上最低の映画監督いらっしゃったじゃないですか、あのエドウッド、
エドウッドだ、
あれはまあ
だか金ないね。金ない。持たない。 タコのおもちゃと一緒にこう戯れ、タコが動いてるように自分が動くしかしゃあない。
あれはあれで愛嬌あっていいじゃない。
シベリア超特急。
あれはもうね、すごいね。
あれは、はい。
あれで、ね、水野なんとかさんの、あの、映画評論の眼視をね、疑ったというか、そんなんみたいな。
でもヒットはしてる。
だって、怖いもんみたいだね。
我々がこうしてネタにするぐらいですからね。
シベリア超はすごいな。もう、延々話題やもんね。
ですよね。岩井志摩子さんがあれに出たってことでもう書いてはりましたけどね、エッセイかなんかに、
うん、自慢になるでしょうね。
自慢なんだね、あれって
締め帳に出たっていう、
うん、金返せてきてるんでしょうか。この私の時間を一体返してちょうだいたま、私の中ではもうガッチャマンが今ちょっと頂点に立ってますけどね、邦画では、うん、なんて言うんでしょう、金をかけてるんだけど中身スカスカっていうんですか、まさにあの設定だけをあのもらってあと適当にほじくり返してると言いましょうか、うん、はい、うん、あとルパン三世もか、途中までもう途中でやめた、
うんうん、見に行かんの分かってるやん。最初からも分かんねえだろ。
怖いもの見たさです。
先生が昔あのブログで怒ってたのがあれですよね、黒沢監督のリメイク。
ああ。
ブログはな、あの森田監督の あれはあかん。
しみじみと伝えました今。
僕は大学でだからシナ、いいシナリオからはそのダメな作品は生まれないって習ったんです、
はい、
見事ダメな作品作った。定説を崩す。でまた評論、あのその森田版の椿三郎のなんかレビューがいいのがたくさんあんねんけど、
うん、
オリジナル見てへんねん。オリジナル見てないけどって、
え
そんなんが映画評論するなっていう、それが評論家がもうダメや、
うん、
まあ、評論家とか知らんけどな、それでもテレビの中でも、ね、あー、バクさん見ましたとか言って、オリジナル見てないんですけど、いいよお前、うん、
行っちゃうと
思う、行っちゃうから、
うん、うん、見てないと行っちゃうと
思う、大
勘違い、大勘
違い、大勘違い、黒沢明が丹念に作り込んだものを全部破壊してしまった。
さすがにご覧になって作ってるとは思うんですけどね。
見てちゃうとあんなになるわけないやん。
まあキャスティングからしてなんか間違ってるよなと思います。
キャスティングとかの問題じゃない、演出の問題。
演出
が絶対ダメだった。
切りかかるシーンですかね。あれがちょっとなって思ったね。椿三十郎、まあ物語後半あたりですか。関役の館に乗り込んでいって、まあ一人で何十人も相手にするシーンがあるじゃないですか。覚えてらっしゃるでしょうか。あのとどめのセリフがお前らのせいでいらん人まで来ちゃったじゃないかと。
手見たとこで飛んでついちゃいますよ。
そうですね。
パッパッパッパッパッパ
ッ。そうそうそう。その前のシーン。それでなんか切りかかる。
あれは俺がブログで指摘したんやけども、うん、黒沢版ではあの普通の時代劇って、まあ、その主人公が欧米の、人間たちと立ち会いするやんか。やねんけど黒沢ってはそこで何をしたかっていうと。おそらくあん中で真っ先に切り替わるの一番腕のある男から切り替わってくると思うんですよ。それをバサーッと切るわけや。じゃあ次は2番目3番目と来るわけで、1番2番3番と死んだらね、
うん、
あこれかなわんと思うやん、
うん、
ここなな逃げるね
あ
切られるようにって言って、うん、それをね黒崎はやったのよ、うん、一番最後はもう門番がもう震えながらうわーっと言って切られていく。それでも全員切らへんかったら泣いたねんわけやんか、うん、その若侍を救おうとしてるわけやから、それを殺すわけでやったわけ。すごいリアルなことやったなぁと、うん、で門番までもうその最後殺しちゃうんだけども、うん、もう最後は悲鳴やけでギャーって言いながらねこう逃げるのを三条後ろからバサッ切っていくわけ。こういう描写なかったよ、うん、森田監督は普通の東映の時代劇みたいなのやっちゃったから、
うん、
しかも切ってる途中で見え張りやって、そんなことしてる余裕ないやろってバカチンが
先生の先生の2回目爆発
する方が本当に、まあ、森田がもう亡くなっちゃったからあれやねんけど、生きてたら説教するとあれやねん。分かってないよあんたは。もう全体的にちょっと分かってなかった。
うん、
でまた悪いやつはよくね、うん、をねまたテレビドラマ化してもう全然ダメ、もう全
全くダメ。うん。黒沢イズムを引けと。引いたやつが監督してくれと。うん、もう何にも引いてないやんか。腹立たしかった。うん、
リメイクをするにはそのイズムをちゃんと理解してから。
まあ、黒沢イズムというのをちゃんと受け継いでくれと。その上で作品に対するリスペクトを表してくれと。ね。
うん、
何にも感じにこったもん。
うん、
ただのクソドラマにしやがって。本当にもう、バカ人が。
タメまで入りましたよ。バカ人の前に。よっぽど怒っておられます。
うるせえの。
というように先生のこの、あの、お怒りを前にして、私たちはこれを、まあ、どのように評価すべきでしょうかと、この件。
俺に取らせろ。
それでしたか。
ハルバク参上は俺が取った方が面白かったと思う。
リメイクとなると、やっぱりそういうことにな、問題がね、出てくるんでしょうね。だから、椿三十郎というキャラクターだけに寄りかかってしまった作品になってしまうとか、あの黒沢監督の作品を元にしてますというそのブランドに寄りかかっただけの作品になっちゃうっていうことになってしまうという
。いや役者がさ、森田版の椿さんにやったの小田裕二さんみたいな。でオリジナルの三船敏郎さん、三船監督すごかったね、うん、全然ちゃうけど、あの年齢小田さんの方が上やね。
あ
ノルトハンでやったのが、オリジナルマン中田さんで、で、あの、あれは何、誰だったっけ、あれも、東海市の方がはるか年上やね。中田さんが20代。
あれ
でも中田さんの方が、もう貫禄もあるし、侍団として見えるやんか。もうそっから、もう役者からして違うね。
軽くなっちゃいましたね。
だからそのやっぱり着物着て本当のあの身をあのなんか腰につけ出してしばらくはそれで生活させたらしいね黒沢さん。
うん、
したらその侍の動きになっていくって、うん、侍の筋肉もないのペターンとしたそんな若さめなかなかシャンキドなんかどうの鍛錬しないやろいう体で出てくさんねんも
う、うん、
バカチン
何回目だろうバカチン
小田裕二さんの方がむしろ若侍に見えるという
あ
そんな感じやったから
確かに
違和感
そういうわけで、
どういうわけ
がよくわかりませんが、
それ振るから、
はい、
黒沢夢子振るから、こんな
申し訳ありません、
まあ、振った僕ですけど、
批判がここにね、
ちゃんと読み込めと、シナリオをね、うん、ちゃんと読み込んであんなことにならない、うん、
ちゃんと根本を理解しろと思う。うん、うん
確かその侍に見える見えないというのはそうかもしれないですね。その今の役者さんたち俳優さんたちを使ってそのリメイク版は見えなかったけど、でもあの山田洋次監督とか の武士三部作あったじゃないですか。 あれはもう見えますもんちゃんとね、
うん、
だから多分演出でどういう風に見せるかっていうのは徹底してされてたんでしょうね。
山中さだの百万の壺なんかもリメイクされたけど全然その匂いもせえへん。
演出って大事ですね。
大事大事、
うん、
やっぱり映画は監督のもんやっていうのがあるんで分かんない、
うんう
ん、どんないいシナリオでもヘボ監督の見方がヘボな作品になると、うん、僕は大学で教わったのとはもう定説を覆してどうしましょう油断する
うん。私今までね、あのいい脚本があったら、まあ、演出とかはそっちもまあなんですね、その次だと思ったんですよ、
うん、
まあ要はストーリーを楽しむものでありますと、うん、映画は、
うん、
そうじゃなかったんですよね。
まあストーリーを楽しむのは、まあ、映画はストーリーだけじゃないやんか、
うん、
映画っていうのは、まあ、ストーリーもそうやねんけど、やっぱりキャスティングであり作り込みであり、まあ、演出でありキャメラワークであり光のマジックでありで、いろんな要素があるからね。ただストーリーが面白いだけが映画じゃない、
うん、
そんなやっぱフェリーのね、甘い生活とかそれおもろいか
すいません全然あれ分かりません。
分からへんとは問題ないけどね、
うん
うん、だからダメやな、ね、そのストーリーが言うとったら、ああいうヨーロッパのああいう人がビスコンっていうの映画とかさ、
うん、
そうですおもろいか
面白くないです。
韓国の衝動とかおもろいか
全然、
でもいい映画でしょ。
そうですはい考えたらイブの匂いもね、あの真面目にこうやって考えたらそんなに話って面白くないんですよ。
エヴァ
あすいませんエヴァでした、すいませんエヴァの匂いです。
イブのすべてと一緒になってる
じゃん。ごっちゃになりました。
まあ、パラサイトイブもあったから。
もう、
パラサイトイブ。
やめてください。頭の中にごっちゃになってきましたので。まあ、エパの匂いもね、まあ、そんなに面白いとは言えないんですよ、話自体は。はい。うん、魔性の
同じ。フランスのああいう映画なんかエスプリというか、なんかああいうムードを楽しむ映画ってあるやん、じゃないですか。うんストーリーじゃなくて、そう、なんかそういう、雰囲気とか、針の匂いだとかってあるじゃないですか。ああいうものを見るのも映画ですからね。
あの雰囲気ですか。
うん。だから映画はストーリーみたいな、そんな薄っぺらいこと言っちゃいかん。
映像でしたか。
まあ、映像もあるし、演出もあるし、さっき言ったキャスティング、役者、いろんなものがあるのよ。
うん。昔、先生にゴジラの見せ方というか、
ゴジラの
見せ方、どうやったら大きく見えるかとか。設定上は平成の方が
昭和のゴジラ50メートルで平成80メートルやねんけど、同じようなシーンあんねん、
はい、
ね、それを、まあ、学生たち見してさあどっちが面白いだろう、昔の旧作の方が面白いのよ圧倒的に、うん、ね、で新しい方のゴジラはカラーでワイドでセレオやねん、うん、古い方はモノクロでスタンダードで あれやねんセレオじゃないねん、やねんけど迫力はモノクロの方がなんでやろうって、演出です、
演出大事ですね、
演出ですよ、見せ方ですよ、どう見せるかやる、
そういえば誰だったどなたでしたかね、誰か教えてくれてくださったんですよ、小説もね、そんなに気を手当たった話はしなくてもいいって、うん、別にありふれた話でもいいんだって、うん、ただそれをどんな風に面白く書くか、うん、それが重要なんでありますと、うん、
だからその料理がそうでしょ、例えばタイの料理ってやっぱりどうそのシェフが料理してくれるかであって、
はい、
ね、珍しいものが好きやがったらなんか、ね、深海の魚を食べても食いようもないし、うん、食いたいと思えへんやんか、
うん、
やっぱりその素材はもう使い古されたもんでいいのよ、それを、うん、そ包丁の切り口とかさ、
あ、
そんなんで違うわけよ、
うん
うん、そこですよ、なのに誰かはね、気を照らったことを少々すんねん。
ほう。誰でしょう、それは。
今日もそこもなかったよな。
ああ、言われた。ああ、あれねいや、気を照らったから、あれはチャレンジ。
中華作りたか、イタリアンとか、どっちゃお前、日本料理作りたい言うとったんちゃうんかい。だって、旧作ですから、なんか中華風情に入れてもいいかなと思って、ケチャップもここ入ってるんですけど、いらんやそんな。まあ、旧作ですから、いいじゃないですか、って言ってるやつがいる。
なるほど、
はあ、誰ですかその恐ろしいという人、
うどんだしスパゲティ入れるな言ってるんだろ、
いやうまいと思いますよそれいえ本人はね、まあ客目線に立って独りよがりになるなという話もありますが、自分が面白いと思ったものを書きましょうと、それを忠実に実行したんですよ本人はね、彼女は、はい、そうして、まあ自分がまあ面白いと思ったものを実行しよう、これはまあ終作でありまして、実験もでき
る。だから、やん、自分が面白いと思って書いたものが ほとんどの人間否定されたわけ、もうないって。ほんなら、そこは、ああ、もうないえなって。
いや、時代がね、彼女に追いついてへんのかなぁなんて思っちゃったんですよ。
それはプロの人間いいことや。だからプロにならないよ。
まあ、そのようにですね、第三者視点が非常に大事だということを学校で教えていただいたんですが。そう、第三者視点をね、自分で持つコツっていうんでしょうかね、この失敗以来わからないんですよ、どうやったらまあ自分の作品を第三者的視点で見られるのか、
うん、
そこもちょっとお尋ねしようと思います、はい、
作ってから時間を置いたらいいんちゃいます、
作ってから時間ですか、
パンとパッて見たら違和感みたいなのが山ほど出てくるんちゃいますか、簡単なの、
これは本当に出てくる、
出てきましたか、
出てくる、
おかしいなぁ、うん、大傑作だったんですよ
大傑作言ってるから大傑作とか世界を征服するとかなんか言ってるからちっちゃいところに目が行ってるかない
半年以上は置いてみたらですかね、
半年間ですか、
でも合評はそのためにやってるわけでしょ、
そうですね、
合評で人の作品をとやかく言ってるうちに、あ、これ私やんって思ったりするでしょ、あ、自分もそうやってるわとか、
まあ、うん、ありますね、
そうちゃんと言いながらも自分も同じことをなんかね指摘されたりとか、うん、それやっていくうちに、まあ、その人のものを見るし自分のものも見るようになるんじゃないのかなと、
うん、
書いてて違和感がある時とか絶対あるじゃないですか。
ああ、あります。
その違和感を残したままやってた、そこは絶対ダメでしょ。あの、人に見せた時に、ここよくわからないとか、面白くないとか、なんか違和感あるなって自分で書いてた部分は絶対基本的にダメなパターンに。
ダメなんですか？
じゃないですか、人に見せた時反応悪いですもんね、絶対。
うん。その違和感を、
まあ、皆さんは自分の会社の違和感を持ってないの？
いや、実はね、なかったんですよ、あんまり。
ダメじゃん。
ダメでしたか？
基本
ダメでしたか？
え、なんで違和感持たへん？
なんか、書稿ってなんか、まあ、勢いでは書くんですけど、なんかここおかしいなっていうところがあるけど、とりあえず書き進めていくっていう感じじゃないですか。で、後でちょっと時間を置いてパッと見て、ああ、やっぱあれやったなっていう、こう修正していって、直していってっていう。
変ですね。一応書稿を書くじゃないですか。
はい。
で、まあ大体一晩ぐらい置くわけですよ。うん、で、読む。で、ちょいちょいちょいってまあ、直して、そしてまた一晩置き。まあこんな、まあそういうふうにで徐々に進めていくわけですが。
その直す部分が違和感なんじゃないか。そう。
そんな凄まじいズレは感じなかったんですよ。ところがやっぱりなんかこう、皆様にとっては凄まじいズレだったので。
はい、僕は常に感じながら書いてますけどね、そういうのは。だから、この展開でいいんかなとか、このエピソードで、こういうことをここで表現したいんだけど、こういうエピソードでいいんかなとか、うん、このキャラクターはこの反応でいいんかなとかね。やっぱりもうちょっとこういう風に生き生きとさせるためには、やっぱりもうちょっとこのキャラの設定をこう作ってからせんとあかんなとか、このキャラクターの行動原理は何かみたいなところからやっぱりその反応が違ってくるんで、そうするとね、っていうところからやらなあかんけど、こいつどうしようみたいなので、まあ、常にそんなんですけどね。
差を見せつけられた気がしないでもないんですけど、
なんか勢いで書いてた、なんかその、あの枝葉というか、そういうところが膨らんでいくじゃないですか、楽しいから、あの主な最初に考えていたストーリーとは別の方向でだんだん膨らんでいって、でそこが面白いからずっと書いていくじゃないですか、で後から読み返したらそこ全くバッサリなんとわけわからんようになるなとかあるじゃないですか。
ありますね。後からなんかこう冷静読み返したらもういらねえよここみたいな、
ごちゃごちゃなりすぎて何が言いたいのかとか 何を読ませたいのかわからなくなるというか、
えらいなんか横道にすれたというか、あさっての方向に行ってるぞというか、そんな感じですかね。
わかんないですけどね。
とりあえず、独りよがりになるなというのはちょっと分かりました、今。この瞬間。
今分かった。遅い
です。遅いんですか？
だいぶ遅い。
そうですか？まあ、最後に、テクニックの一つの条件ですけど、皆さん、そういうコツありますか？このコツ一つで、俺の作品が劇的に変わったみたいな、そんなコツは。
そんなんあるかな。やっぱり合評に繰り返し出して、それでこういうことをしたらこういうふうなこと言われんねんなみたいなことを積み重ねていくってことなんじゃないですかね。
なるほど。
何回も失敗するってことじゃないですか。なんかそれやってたまた同じパターンを知ってるみたいな感じになって、こう修正していくというか。
どうだ大口さん。
僕ですか。ね、作品劇的に変わる。そうですね。僕、ちょっとね、オンダリックさんの小説読んでて、で、文体が上手すぎるんですよ。で、あ、ちょっとこの人風に書いてみようと思って書いたら、その部分だけ上手くなったんですよ。ただ、文章全体的にはちょっとそこが上手すぎて浮いてるみたいなこと
がありました
。まあ、一回ありましたけど、まあ、大した上手くないんですけど、まあそういうやっぱ人の作品読むことじゃないですかね。で真似してみようっていう。
そういうわけでいろいろと反省をしながらそうしているうちに時間が来ました。そろそろまあエンディングです。昨日ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームでお送りください。最後に何かありますか、どうぞ。
はい、人に見せて意見をもらうというのはやっぱりすごく大事なことなんだなって思いました。
自分の昔の作品とか読み返すとあーってなります
。そうですね、できるだけ悪い見本にならないような良作をならない良作と心がけながらも、まあそういうのを生み出していくんですけど、まあ頑張って書いていきます。はい。
はい、先生どうぞ。
まあ、プロの言うことも聞いた方がいいんじゃないのかな。
最後の最後に深いお言葉が出ました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。